どっちということで皆さんやってきました。キャッチオンウェブの時間にようこそです。
こんにちは。
芝キャッチオンウェブとはどういったチャンネルですか？
これは神様から学び、より大きな将来に向かって励ましを受け取っていこうというチャンネルになってます。
今日はね、助けまさし芝のボキさん取りで、みんなで一緒に大きな波に乗りたいと思いますから、ぜひね、ぜひいいねボタン、チャンネル登録をしてない方はぜひしてみてください。
いるんですか、逆にしてない人なんて。
いや、結構いるんですよ、この見てる方で。
なんてこった。
まだしてないこと。統計によくね、YouTuber も言いますよね。
YouTuber 言いますね。
この前いましたよ。あの、私アカウント3つ持ってるんですけど、3つ全部であのサブスクライブしてます。
嬉しい。
すごいね。
嬉しい。
ありがとうございますですよ、
本当に。そういう風にね、愛されてますね。
着実に伸びてきてますからね。チャンネル登録者数や視聴数っていうのもね。
そうですね。
インスタグラムも最近始めたのでね、ぜひあのそちらでもチェックしたら、結構ね、あのニュースとかね。あの触れ合える牧師なので、牧師
インスタグラム
触れ合える牧師あの小動物みたいに言われるモルモットみたいな、ウサギのコーナーじゃない
なんのある
ってもうね、そういうのでね、こっちも分かんなくなっちゃう。何が正しいのか分かんなくなっちゃうのよ。
何アイドルだっけ、触れ合える。違うじゃん、何アイドルって。そういうさ、身近なアイドル的な言うのあるじゃん。
身近なアイドルでいいんじゃない。
まだアイドルの話になって。
アイドル
の話あったよね、 AKB でしょ。昔あったよね、 AKB あった
よ。俺らの話じゃないですよ、
昔ね、昔ね。
そう、
あなたのね、お茶の間の牧師って感じで。
そうですね。まあでもね、今日もこういう風にスペシャルセッティングでやりたいんですけどもね、これ定着するんですか、柴さん。
定着させていきませんか。
やりたいですか。
僕はもうこのスタイルが大好きです。
でもこんなに芝が喜んでるのは嬉しいですね。
そうですね、やる気が違うからね。
やる気が違うんですよ、僕。もう朝も来ても全部準備して、
ね、一人で勝手にやったのもすごい。確かに
セッティングもして
やろう、撮ろうっていう ね、
ね、どっちがいいか知りたいね。もうどっちでもいいんだったら自分はオンラインでいいかなって思っちゃう派なんですけど。
そっち派？
そうです。やっぱりその
どっちでもいいんだったら、あの、
そう、どっちでもいいんだったらね、みんなが気にしないだったら、
う
ん、
そうそう、
一番ね、一番
楽ですよ、
ね、どっちでも良くないんだったら。
いや、もちろん来ますよ、それは。
そうですね。
でもそう、みんなの体験がとかね、見てる雰囲気とかがもうどっちでもいいよみたいなさ、うん、感じだったらね。だって結局さ、ポッドキャストで聞いてくれる人たちはさ、どっちでもいいわけでしょ。
でも今ポッドキャストでも映像見れますからね。
あ、確かに。
あ、そう、
見れるの？
スポティファイでも見れるんですよ。
え、
あ、そうなんですか。
スポティファイビデオついてるんですよ。ポッドキャストついてるかな、
アップルとかね、
うん、ポッドキャストの方もでもつけれるようにしましょうね。
すごいね、
うん、スポティファイはもう確実に見れます。
めっちゃやりたいじゃんこれで。
すごいね。
めっちゃ
すごいね。やっぱ熱意を感じるね、
うん、
本当。
まあでもね、
本当や
ちょっと
本当
増やしていきましょうか、うん、こういうのもね、楽しいのでね。
エンジンかかってきたぜ。
さっきこの前もね、あの一本撮ってるんですけど、エンジンかかってなかったらしいですから。
どのエピソードか分かんないと思うけどね。
大体いつもね、2本目が調子いいんで。
本当に3、4本目ぐらいになるとオフるよね。もう考えてないよね。
そうですね。これも楽しみ方の一つかも
しれない、ね。そうですね。どれが芝調子いいのかどうか、ね。
どれ
あの日の何本目でしょうかっていう、ね。
そうそうそうそう。てなことで、今日やりたかったのはまたですね、究極の選択シリーズ。
おー、
前回好評でしたよね。なかなか
なかなかね、うん、みんなね、楽しんだんじゃないですかね。
個人的に見ても面白かったよね、
うん、面白かったね。電車の中では見ることおすすめしません。
なんで？
笑っちゃうから。
こんな面白い。
そんな面白かった。
笑ってんだ。
すごいハードル上げてくる。
堀内が面白いってやっぱユキ言ってて。
本当に、
うん、おー嬉しいね。
あの人面白いわやっぱり。
嬉しいね。
別になんかそうなりたくてなってるわけじゃないんですけどね、皆さんのおかげです。
それ何それ。
みんなの
どう。今の一部いる。ありがとうでいいじゃん。
皆さんのおかげです。じゃあ早速いっちゃっていいですか。今日のウォームアップ、
はい、ウォームアップ来ました。
究極な選択です。じゃらん、嫌いなものしか食べれない人生、
うん、
と蒸し料理しか食べれない人生。
いや、待って、どっちも嫌い。待って、蒸しって何さ、あの、あれ？シューマイとかそっちの？
分かんない。
蒸し蒸し。
インセクツの方？
そうそうそうそう。
いや、それさ、嫌いな方にカテゴリーされるんじゃないの？
いやいや、嫌いなものしか食べれない人生と蒸し料理しか食べれない人生。
ちょっと待って。これは究極だね。
だってさ、嫌いなものの中に虫料理入ってくる可能性あるじゃん。
だって虫嫌だしな。
どっちがいいです。ちなみに嫌いな料理何？
嫌いな料理、うん、嫌いな料理はないかもしれない。嫌いな食材で言ったらとかってあるかもしれない。
何が嫌いなの？
まあ、調味料系かな。俺やっぱりナンプラーの匂いが苦手だから。
大好きじゃんナンプラー。
俺は大好きです。
めっちゃかけるよね。
浴びれる、うん、
浴びれる。
浴びれる。
油注ぎナンプラーでしたけどか、
これ。やだよな。くっさいぞ。
何、芝は。
俺、嫌いなもの、うん、嫌いな食べ物はないけど、苦手なもので言ったら乳製品とか。
嫌いなものと苦手なもの、どっちが。
確かに、確かにね。
でも虫も苦手。
虫料理どっち、
うん、料理もそうだし虫全般。
うん、ただその嫌いな食べ物か虫料理って言うけど、その虫料理がめっちゃ美味しいなら虫料理にする。俺
本当、
いや分かんない、まあ、でも調理法によって違うかもしれないからね。そうそう、味による。
俺はもう嫌いな食べ物を食べる人生の方がいい。
じゃずっとピザとかそういう系でもいい。
いいよ、虫はだってもう食べ物としてなんか無理だもん。
まあね、
どっち、
まあ、いい質問だな。まあその虫料理がどういうものかにもよるけど、
うん、
確かに虫っていうのはちょっとテンション下がるね。
蒸された虫料理とか最悪じゃない
。言いたかっただけだろ。言いたかっただけでしょ。
確かに嫌いな料理も慣れってあるじゃん人間、
うん、
だからチョイスがあるから嫌いにカテゴライズされてるだけで、
うん、嫌いなそれなんですよね。
そう、嫌いなものしか食べれないだったらやっぱりもうそれが慣れてくるのなんじゃないかな。
それなんですよ。
じゃあ嫌いなもの、
じゃあ嫌いなものかな。
嫌いなものです。
はい、
OK、じゃあ次の質問いきます。
はい、今度別に答えがない質問の連続だよ。
みんなはどうだ、
みんな確かにみんな実は究極の選択なんだからさ、ね、個人的な
それを楽しむものだもんね。
なんでそんな答えを求める
の。ごめん、
これに正解
そんなに言われると思わなかった。
正解はないですよ。
すいません、
いきますよ。アルミホイルを銀歯で噛むのと、
お
痛いですからね、
うん、なんかすごいですね。
黒板を爪で引っかくの。
うわ、両方ともやだわ。
どっちが耐えられない。
うわ、
耐えられない方。
耐えられない。
耐えられない方は多分銀歯だな。
本当。
うん。
ギーっていいの黒板。
うん。でも今もうここが今もう全体的にギュインってなってる。それを想像するだけで。
全体的にギュイン。
そう。
どっち？
銀歯。
うん。
銀歯が嫌だ。
銀歯が嫌だ。
俺は黒板かな。
おお。
マジで？
え？銀歯のそれをしばらく俺は覚えてない。
いや、まあまあ そんなことで言ったら俺だって銀歯ないけど。
じゃなくてさ、音の方が俺は結構なんだろう、あーってなっちゃう、
ね、体のあれというか音。
そう
でもここから感じるんだよ、
ギーンってね。
そう、上と下両方行くんだよ。
上と下両方行くんだよ。どういうこと。
耳を塞いでもいい、塞いでもよくないっていうのどっちなんだろうね。塞いでよくないならやっぱ耳やだな。
それはダメでしょ。
面白い。銀歯最近ね、確かに少ないから
ね。今時銀歯もさ、ね、そうあまり作られないからね、
うんうん、皆さんどっちか銀歯ある人聞いてみたいね。どれぐらい痛いのか聞いてみたいね。
ね、
いきますよ次、
はい、
いつ爆発するかわからない次元爆弾を持ち歩くのと地雷だらけの公園で遊ぶのどっちだ。
おやだな、究極すぎるよ。
究極でしょこれ。
ただどちらにおいてもダメージはあるんだよね。
踏まなければいいんでしょ、でも地雷だらけ、うん、どこにでも分かんないから。
俺も明確な答えはあるわ。
どっち。
俺は地雷の方がいい。
なんで。
だいつ爆破するか分かんないボタン、あの爆弾持ち歩くんでしょ、うん、人に迷惑かかるかなと思って
さ。ああ、
なるほどね。俺も地雷の方かな。
俺もえあ地雷、
地雷
がいい、
地雷を選ぶ、
うん、
地雷、
なんで地雷動かなきゃいいかなと思って。
遊べない、
遊べない、遊ばないと思う。
別に
遊ばなきゃいい、
動くことだけの遊びじゃない、い遊びをすればいい。一人じゃんけんとか。
一人じゃんけん。一人じゃんけん好き？
一人じゃんけん好きな人いるの？何その質問？何その質問？
したことを見たことないもんだって。でも確かにね、なんか持っちゃってたら絶対爆発しちゃうもんね。
そう。
ただリスクが、これもやっぱさ、この前言ってたさ、ちゃんと考えれば、うん、普通にわかるよねって話じゃないですか。
そうね。そこの部分だよね、
大事だね、
うん、
これでもさ、やっぱり人生においてやっぱパニックになっちゃうとさ、選択肢っていうのがさ、もうどっちが正しか分かんなくなっちゃうけど、落ち着くことの大事さってここにも見え取れるのかな、
うん、いや本当そうだね。俺あのリアルに一回家を買おうとした時に、うん、その不動産の人に1週間で決めてください、どうするんですかみたいな。
人生の大きい買い物を、
そう買い物で、でその決断の夜にもう2時ぐらいまで、もう神様助けて、どうすればいいどうすればいいどうすればいいって言って、香り起きて枯らそうって言って、香りはうん分かんない、あどうしようどうしようどうしようどうしようってなった時に気づいたのは、これなんで俺こんなに焦んなきゃいけないんだ。
確かにな
んでこんなやつ、こんなに1週間ってタイムリミットの中でこんなに俺は買うか買わないかを焦んなきゃいけないんだって言って、すいませんやっぱちょっとこれはやめますって言って、うん、やったんだけど、やっぱこの人はパニックるとさ、
確かに
理性を失ってね、
理性失うんだよね、うんうん、
パニックって怖いね。
そう だからちょっとやっぱ冷静さって大事だなと思う、ね、大事ですね。
やっぱさ、ケント、たーさんいなかったけどさ、ケント牧師をですね、うん、あのゲストとして迎えた時もさ、
はいはいはい、
その詐欺電話がかかってきた、
はいはいはいはい、
あれもパニックって言ってたもんね。
そうだね、自分でそう冷静に考えられなくなっちゃってたって言ってた、
ね、そうだよね。
そんなわけないもんね、だってね、確かにね、何もしないなら検察官電話かかってこないと、まず
そう
焦るよね。
でもあれ俺なんかしたのかなって思い始めちゃったっていう、
そうなるよね。
やっぱ冷静さ、平安っていうのはやっぱ神様から送るのが大事ってことですよね、う
ん、アーメン、間違いないですね。
いいですか、じゃあ最後いいですか、
はい、
ゴキブリが100匹いる部屋と、
うわ、
アリが1000匹いる部屋、住むならどっち？
住むなら、
はい、住まなきゃいけない。
これも冷静になって、
俺冷静になった、
俺も冷静になった、
どっち？
アリ。
おお、なぜなぜなぜ。
いや、アリの1000匹って結構少ないと思う。
そうだね、ドーナツに群がるぐらいの量だよね多分ね。
1000、本当もっとい
もっといるか、ドーナツだったら。
アリの1000は、
でも
なん
で、そうだよね、ゴキブリの100のパワーは違うと思う。
ゴキブリの100のパワーは、
うん、
どうぞ。
気絶するわ俺と思って
。苦手？意外、なんかバンバン殺せそうな人。
無理無理無理。
どうすんの、ゴキブリ家に出てきたら。
今のところ出てきたことがないんだけど、うん、過去にあの家族で住んでた時は俺でき何もできなくて妹が対処してくれた。
呼ぶの？
マジで？
もうつって
バン。
すごい、意外だね。
できそう、あなんか男気も根性だって言ってそうじゃん、うん、ゴキブリ殺すのが根性だよ、
うん、ゴキブリビビってんのどういうことみたいな
邪魔したらって言
ってそれってどうすんだよ、邪魔したゴキブリを。
意外、殺せない、今も殺せないと思う。
もう見るのも嫌だね
本当に、
うん、タさんは？
俺はだからよく俺は言うんだけど、オープンスペースの戦いは得意。狭いスペースの戦いになると本当に怖い。
はいはい、
じゃあ部屋に100匹もう地獄だ、
ね、部屋に100匹はもう最悪だね。
どれだけガードしてもどこからかしら来るからね、
うん、あのもう触覚がこうさ、こういう時に俺も多分絶対もう住むってなったらもう寝るなんて絶対できない、
うん、怖い、考えたくもない、
うん、皆さんどうか聞きたいですね、これ
確かにね、
どっちがいい
か選ぶ人いるのかな、
ゴキブリ、
うん、アリの方が嫌だって人がいるかもしれないから
、ね、アリの方がでもね1000だから、ね、
もしかしたらなんかね、そういっぱいいるの方が嫌だっていう人もいるかもしれない、
ね、集合体が苦手とかね、
100多いぜ、
100は多い
よ、100は多いぜ。部屋の100は多いぜ。
アリ1000匹ギュンってやった時のそのなんていうの、立方体の中に収めた時と、ゴキブリ100匹立方体の中に収めた時の方、ゴキブリの方が
圧すごい、
そうあの大きさもあると思う、
うんうん、確かに。やめようこの話、みんなも多分やば、
う
ん、もう
そう、オフって
みんなももう、みんなもテンション下がってる可能性ある。
俺ら12分使って何話してる
じゃあそんな感じですね、なんとこれをや最後にやった企画の時に最後質問出してたんですよ、
う
ん、自分
そうです、ね、
次こういう風に話しますよって、うんうん、そこを多分気になってる方もしかしたらね、
いつなの
覚えといてくれてる人がいるかもしれない、うん、
確かにね、
っていうので、そこからいっちゃいますか、究極の選択、
はい、
っていうのがですね、助け牧師、究極な選択、
はい、
究極な疑問というのが、うん、神様は全ての計画を知っていると、
うん、
なのにじゃあなぜアダムとエバは過ちを犯したのか、それも知ってたの、
うん、
完璧に世界と計画を作ってるならなんでイエスを送らなきゃいけなかったの、
うん、
っていう質問をよく耳にするし、自分も思ったことあるんですけども、うん、どうですかね。
俺も思ったことあるし、すごくいい質問だなって思うよね、うん、でこういう質問って絶対になんか隠すべきじゃないし、
うん、
なんか本当に聞いてみるっていうのはすごく大事だなと思うけど、うん、じゃあなんでっていうのは、その答えっていうのは書かれてないからわからないよね、
うんうん、
だから俺たちがもっと考えるべきことは、神様のハートの部分を見ること大事なのかなっていう部分だけど、
うん
うん、なぜ神様が人を作ったかっていうと、やっぱり神様の愛っていうのは受け取る存在が必要だから、
うんうん、
愛する愛を受け取る存在としてアダムとエヴァを作ってくれたんです、うん、で自由意志ってとこがキーワードかなっていうふうに、
英語で言うと何ですか、
自由意志、フリーダムチョイス、
フリーウィル、
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 フリーウィルですね、うん、
フリーウィルですね。だからその自由意志を神様は、愛し合うために、愛のためには自由意志は不可欠だっていうのがやっぱり神様の心なんだろうと思う。
確かに、
う
ん、自由意志がなければ関係って持てないもんね。
そうだね、
うん、ロボットのようにね、
うん、
関係っていうのはできないわけだから
ね、うんうん、確かに AI と関係持ってるんだもん、
ね、そうだね、
ロボットにできて人間に、ロボットにできなくて人間にあるものってそこだよね、 自由意志、心の部分でさ、そう人とつながるっていう、そのつながりを持つためにはやっぱ選択の上でその人と関係を持ってるわけだから、
だから多分結婚とかもそうだけどさ、自分だけを愛するようにプログラムされた人じゃなくて、
確かに
他の誰でも選べたのに自分を選んでくれたって、そこがやっぱりこうさ、人としての愛って嬉しいよね。だから妻が自由意志を用いて俺を愛すること、俺と共に歩むことを選んでくれた、すごくそれは俺は嬉しいなって思うから、自由意志ってやっぱ素晴らしいものだなって思うんだけど、やっぱり神様はその自由意志を人に与えてくれたと、
確かにね。
でそれを使ってアダムとイブはエデンの園で美しくね、いい形で歩んでたけど、でもやっぱりそこでね、悪魔という存在が蛇という形でさ、来たっていうけど、ここもまたいろいろ話したら長くなるけどさ、結局悪魔っていうのはもともと天使だった存在で、でもその高慢さゆえに堕落してしまった、だから悪魔は神様から嫌いなんだよね、でも神様にはかなわないから、神様の愛するものを攻撃する、
確かに、
だからその神様本当言ったのって、死ぬなんて嘘だよ、食べちゃいなよって神様から引き離そうと、そういう風にした、でも自由意志を使ってアダムとエヴァは拒否することもできた、
できたね、
でも騙されてしまって、その神様から離れてしまうようなチョイスを選んでしまったっていう、やっぱ自由意志によっての結論結果っていうのはさ、ここで見えるのかなっていうのは見えるけどね、
ちょっとでもそこでやっぱりさ、好きだなと思ったのはさ、でも神様っていうのはその間違いを犯して違った選択をしてしまった、アダムとエヴァを叱るっていうよりかは、誰になんでそんな風になっちゃったのっていう、その悪をやっぱり嫌って、そこをやっぱりさ追求しようとしたっていうのはやっぱ神様の心が現れてると思わない？
そうだね、なんかお前がやったこれがダメなんだっていうさ、やっぱ親と子供の関係でも同じなのかなと思うけれどもさ、なんでそういう風になったのかっていう理由、やっぱりその神様が私に与えてくれた自由意志の中には、いい側面もあり、そしてそうなってしまうであろう側面っていう、まあ、リスクじゃないけれども、やっぱあるわけだからこそ、やっぱそこで神様はね、そのアダムとイブがどうしてそうなったのかっていうのをやっぱ汲み取ろうとしたというかさ、やっぱそこに愛を感じるよね、神様からの、やっぱそこに対して人類に対して愛を持っていたっていうのがそこにあるのかなって、
でこういうことを聞いたのが、まあ、もしアダムとエヴァがその時にノーって拒否して神様を選ぶ決断をしたとしても、アダムとエヴァの子供たちに悪魔が誘惑をした時に彼らが同じ決断するかどうかはまた別だよね、
そうだね、
だからどこかでそのように堕落してしまう可能性はあったんじゃないかなっていうさ、それは面白い考え方だなと思うけど、
だからこそやっぱイエスがね、送るっていうね、
創世記の最初からもさ、このね、この彼がそのお前の頭を砕くと、お前はかかとに噛みつくが彼はあなたの頭を砕くっていう、キリストの勝利が創世記の頭からさ、そう語られてるけど、やっぱりその時点で神様は取り戻す計画を立ててくれたっていうさ、やっぱそこが愛だよね、
すごい、
自由意志の結果を神様が支払ってくれるっていうさ、
いいね、
それは恵みだよね、
なんか言いたかったですか？
いや忘れた。
はぎよ、
あの瞬間あったんだけど、もう忘れた。
ごめんごめんごめん。
忘れた。はぎよ。すごいですね。じゃ次の究極の疑問、言っちゃなんかありますか？言いたいことある？
いやないないないない。
究極な疑問とか、これはどうなの？
ああ、じゃあ、あの自分もさっきあの言ったんだけれども、聖書の言葉がどうして神様のなんていうの、神様から、要は聖書って人がこう綴ったじゃんって、でもなんでこれが神様から来てるって言えるんですか？
確かに。
っ
ていう、なんでですか先生？
いやこれは本当にいい質問だなと思うよね。
って思うよね。だってなんでこれが聖書って言われるの？
言われてみればみたいなね。
そうだね。なんでこれじゃあ誰書いたのっていうのはさ、どんな本もそうじゃん。作家さん誰っていう。
そうそうそう。
でその人がじゃあ人ならなんでこれを思いっきり信じなきゃいけないの？
しかもさ。違う人書いてるんでしょ、
いろんな人がね、
いろんな人が書いてる、なんでこれがじゃあ聖書なの
ね、この66あってとかさ、どういうことなのっていうのは本当に真っ当な質問だと思うし、
みんなが思ったことあるんじゃない、これは
ね、みんなも思ったことあると思う、
思ったことある、
あるよ、
田さんは
あります、本当に。その中で俺がやっぱここで話すのってさ、全部ささっきのさ自由意志の話とか漱石の話もさ、いろんな情報があるから、俺たちの答えがね、もしかしたらこう 100% 正しいかも分かんないけどさ、でも健康的な解釈として、あのみんなに聞いてほしいんだけど、その中で俺が本当に思うのは、あのこの 2テモテの3の16に書いてあるのが、神の霊感によって書かれた聖書は何が真理であり何であるかをよく教えてくれます、また私たちの生活をまっすぐにし正しいことを行う力を与えてくれますっていうので、まず理解するべきことは神の霊感によって書かれた聖書っていうところだと思うんだけど、
確かに
文字を書くのは人間だから、でも神様の霊感によって聖書は書かれたっていう、でこれをある例えを聞いてよかったなと思うのは、あのスペインだっけ、サグラダファミリアっていう、
バルセロナです、
バルセロナにある美しい大聖堂っていうのが、
もうあれ完成したの、近い、
もう近いんじゃない
っけ、そろそろだよね、
何百年も、
年取ったね俺らねって思わない、だちっちゃい頃さもう全然完成しない、サグラダファミリア教会みたいな、
ちっちゃい頃知らなかったけどね俺、あのあのネスカフェゴールドブレンドで俺初めて知った、
どういうこと、
そうそうそうそう、コマーシャルで使われ、そうコマーシャルで使われてたのよ、あ日本にいなかったか、
日本にいなかった
そう
俺だから桜、そう桜だけだかと思ったの俺最初、
桜田さんのね、桜田門外の変みたいな、
そう桜田ファミリーのなんかそう
日本すげえな、
桜田家族のなんかすごいのがあるんだな
と思ったの、影響力すごいな、そう、もう完成しちゃうんだもんねそろそろ ね多分ね、
桜田ファミリア確かにね桜田さんちの何かみたいな感じ聞こえるね
がまだもうね、最初からプランされてからずっとかかってるっていうのさ、あれを作ったのがアントニ
オ・
ガウディ、ガウディさんがやったけど、すごい分かりやすい例えだなと思ったのは、サグラダ・ファミリアをガウディさんは設計したと、でもガウディさんが建築したわけじゃないよ、建築をしたのはその作業員だったり現場監督がその設計図の通りにやったっていう、そこがやっぱりその設計図を作った人と実際に手をつける人のそのチームワーク、
確かに、
だから神様が聖書ということを霊感を通して神様のその霊を通して語ってくれて人がそれを書いたっていうのは、すごくこう俺はその例えを聞いた時に、あなるほどなっていうふうに思った、
いいね、あれだよね、奥さんのアマちゃんもね、
そうだね、
なんかいい例えを教えて
くれ、アマンダはその小さい時からこうクリスチャンの家庭で育ってきて、でなんでっていう疑問がやっぱアマンダにもあったんだけど、なんでこの聖書っていうものはそういうふうに神様が書いたって言い切れるのか、で彼女自身はそこからいろんな宗教のいわゆる聖典と呼ばれるものを読んだ、で読んで分かった、気づいたことっていうのは、聖書ほどこのなんていうの、まあ簡単に言っちゃったら辻褄が合ってる、あの書物はないと、ここから始まってここまで理にかなってることがここまでつらつらと並べられてるものは他の聖典の中になかったっていう、かつやっぱり自分が読んでみてそこに感じる力っていうものがやっぱね、それは自分自身が歩んでみないとわからないものだったけれども、確実なものがそこにあったからこそ比べてみて、あこれは神様からのそのね、神様の霊感によって綴られたものなんだっていう確信を持つことができたんだっていう話を俺にしてくれた時に、あなるほどねっていう自分の中でこう腑に落ちる部分がちょっとあったんだけど、
ぜひみんなもなんかインターネットで調べてみてほしいなと思うのが、日本語なんていうかわからないけど、聖書、バイブル、クロスレファレンスっていうふうにすると、もうどれぐらい旧約聖書新約聖書ってその予言だったりっていうのがつながってるよっていうのはね、そのなんか虹みたいな形で見えない、もう何千っていうところがね接点があるっていうふうになると、やっぱこれはもうさ人間のすべじゃ無理だよねっていう、
いや本当そうだね、だから聖書を一人の人が書いたって思うとそういう疑問が出てくるのは分かるかもしれない、でも千年以上の間隔で、いろんな人が記録したもの、66章あるものが一貫したメッセージがあるっていう事実は
すごいすごいよね、
そう、もうそれはもうやっぱり設計した神様があまりに大きいっていうさ、じゃなかったらこんなメッセージがあの創世記から黙示録まで、
無理よね、
いろんな戦争とかいろんなその国、もう国民、国がなくなるような非常事態とかがおったなのに全部つながってるっていうのは、すごいことだよね、
いや人間には不可能っていうところだよね、本当に、
だってそういえば5000年前に何か言ってたな、これ使おうみたいなこと言えないもんね、引用しようとかむずいよね、
だって AI あるわけじゃないからね、
確かに
本当にその通りだよね、
だからそういったことが答えってことですかね、なんでじゃあ聖書ってこう言われてるのって言ったら、まあもちろん聖書的にこう書かれてるのもそうだし、まあ歴史的っていうふうに見てもつながってるからねって、これはもう否定できないよねっていうことですか、
あとは本当に自分でも読んでみて体験してみてほしいなってさ、いやそこでそうなんだでやめないで自分でもじゃあ、体験してみてほしいなと思うね、
素晴らしいですね、次いっちゃいますか、
はいどうぞ、
次の質問です。これは個人的に自分が、神様を信じてから、 あった疑問っていう
疑問は愚問はダメ。
愚問って日本語でしょ。
愚問、愚問ってのは愚かな質問だよ。
まあ愚問ですねこれはじゃあ。
いやいやでもでも、
まあ愚問だったと思えば。
わかんないですよ。
まあちょっとひねくれてるんですよね、はい、自分。だから愚問かもしれないです。というのが、信じたらクリスチャンなんでしょ。
うん、
じゃあなんで洗礼を受けなきゃいけないのっていうのすごく、
はいはいはいはい、
なので自分洗礼を受けたのをサマーキャンプで神様のことを、まあ、信じようかな、うん、っていうふうに思って11月なんですよ、うん、だから、ね、3、4ヶ月空いたんだけども、
なるほどなるほど、
なんでクリスチャンなんでしょ、
うんうん、
なんで洗礼を受けなきゃいけない、
信じてればいいんじゃないって、
うん、
洗礼を受けなくてもクリスチャンじゃん、
うん、
受けなきゃいけないの、
うんうんうん、
天国はいけんでしょ、
うんうんうん、
っていうふうになったらどうなんですか。
えマサシに聞きたいのは、うん、じゃあそれの上で洗礼を受ける受けないっていう一番の理由はなんかそのあったの、その、うん、受けたくないみたいな意味での、
いやめんどくさかった、
あめんどくさかった
、なんかめんどくさかったって言ったらあれかもしれないけど、しなくていいことは別にしたくないなって思っちゃう。
あ、はいはいはい、なるほどね。
なんでそんなことしなきゃいけないんだ
ろう。ひねくれてるんだね、はいはい、本当にね。
おい自分の言うのはいいけど、
自分
の
ね、言われ
るのまた違うだろ、
違うやつね。
あ、そうひねくれてるなって思っちゃって今
いやでもなんかそう考えて別になんか受けなくていいんだったら受けなくていいじゃん、
うん、
その理解しなくてい
い、確かに
クリスチャンなんでしょ、
はいはいはい、しかもその根拠もさ、結構あのそういう風な質問を持つ人ってさ、マッサージだけじゃなくて多くの人があったりするかもしれないけどさ、あのイエスの横で十字架にかかった人がさ、そうそうそう、根拠になったりするじゃん、
うん、
あの時にあなたは私と共にパラダイスにいますって言って、うんうん、十字架の上でイエスを信じて救われたっていう、
うん、
彼は洗礼を受けずにも天国に約束されたっていう、うん、やっぱそこがやっぱりある意味根拠としてみんなは、うん、あの出してくれたりとかするけども、うん
うん、ミスター洗礼じゃないですか、そのやっぱ東京とかで洗礼式とかをね、うん、あの取り舞ったりするじゃん、うんうん、なんで受けた方、なんで受けなくてもいい、受けた方がいい、
いやすごいありますか、答えますか、
受けた方がいいか受けなくてもいいかで言ったら、別にそこはあのなんていうの、自分の意思だと思うし自分の決断だと思うんだけれども、受けることによって得られる素晴らしいもの、洗礼の意味っていうものはたくさんあるよね、
うんうんう
ん、でその、 あの俺が話すのは2つのとこで、うん、1つはやっぱりイエスが天に昇る前に大宣教命令って呼ばれる難しい言葉がね、うんうんうん、あるけども、出て行って全ての人を私の弟子としなさい、うんうん、そして父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさいと、
うんうん、
イエスがまず、まあ、命じたことの一つに入って
る、確かに確かに、
やっぱりそこっていうのはやっぱりこう重要性を持ってるっていう、
うんうんうん、
軽いものではないっていう、うん、ところはやっぱり一つ捉えられるかなと思うし、うん、あともう一つはさっきのイエスの横でかかってた犯罪人、
うん、
で彼が水の洗礼を受けなかった理由って一つなんですよね、
うん、
十字架がかかったんですよ、
うん、
もし彼が十字架がかかってなかったら、うん、彼は絶対に洗礼を受けたと思う、
確かにね、
そうで彼が唯一しなかった理由はただ
状況的
な、ね、そう状況的にもうそう、うん、そうするしかなかったっていう、だからこそそれを踏まえて、うん、水の洗礼っていうのはイエスを信じる者としての正しいステップだよっていう、
うんうんうん、
そこは俺は励ましてるかな、
うん、やっぱ受けるべきだね、じゃあ受けられるなら受けれない理由はないよっていう、
ね、
うんうん、
そう、まあここもね本当に話すともうスタディってなってしまうかもしれないけど、うんうん、やっぱりそこには力があるというのはリアルなところだっていう、うん、その本当にもう罪の力、過ちをする力がもう切り取られるとかさ、うんうん、古いものが死んでそして新しいものが出てくるっていう、うん、イエスがしてくれた十字架の力を実際に自分の力も体験するっていうことも本当にリアルにあると思うから、
う
ん、
そうね、じゃあぶっちゃけた話さ、うん、洗礼受けたのはイエスを信じたいなと思ってからどれぐらい経ってた、
うん、俺が洗礼受けたのは1ヶ月ちょいぐらいか、1ヶ月後ぐらいかな、
うん、タワさんは、
俺も1ヶ月ぐらいか、
うん、その時に、うん、完全に理解できてた？
俺、
うん、
全く理解できてない。
全くはやばいや。全くはやばい。
あ
水入るポチャンスですねってね。
もう回を追うごとにだんだんバレ始めてると思うんだけれども、前も言ったけど僕信じるっていう決断の時も、なんだろう、深く考えずに自分はこう OK、そこにベストがあるなら信じてみたいですって、うん、ね、その道を歩んでみたいですって言って決断して、
うん、
1ヶ月間そのクリスチャンの人生と呼ばれるものを歩んでみた、
うん、
聖書読んでみて祈ってみて教会行ってみ てでその1ヶ月経ってじゃあ次のステップはって言われた時に、ね、洗礼ってイエスへの信仰を公にするものであり、うん、聖霊からの力を受けるものでありっていうさまざまなその学びの中でいろいろ聞いたんだけれども、うん、でもそれを聞いた上で自分はそっかっていう、 もうなんかその複雑な学びとか一回置いといて神様との人生を歩むためにそれが必要なんだね、じゃあよくわかんないけどそれ受けます、うん、っていうのが俺の中での決断のプロセスだったんだよ、うん、そうだから何かをすごいよし受けてこうなるんだっていう思いの中で受けたわけじゃなかった。
田さんは？
俺もね、水の洗礼受けるのが正直怖かったっていうのがあった、
うんうん、
イエス、まさしみたいにイエスを信じてるからそれでいいじゃんって思ったんだけど、うん、でもやっぱりこの水の洗礼を受けるっていうのがこうもう後戻りできない決断なんじゃないかって
さ、うん、確かにね、
これを受けてしまったらもう俺はある意味もう失敗ができない人生とちょっと思ってた、
はい、うんうんうん、完璧に
ならなきゃいけない、完璧にならなきゃいけないっていう、うん、でそこはちょっと怖かったんだけど、うん、でもそのさっきもね聞いたように複雑なその部分とか、うん、いろんなことはやっぱり一度のスタディとか学びでは、うん、全部は吸収できなかった、
うん、そう
ね、
うんうん、
でも唯一俺の中でこれが欲しい、これそのために洗礼を受けたいと思ったのは結婚のビジョンを受け取って、
うん、
でピュアの決断、性的なピュアを決断、結婚まで性的な関係を待つという決断をするときに、うん、自分の力では無理だと思ったから、
うん、
洗礼っていうのは俺を清めてくれて強めてくれる、
うんうん、
それを聞いたときに分かった、じゃあ俺を強めるために、
うん、
神さんの洗礼、その洗礼を受けようっていうところに至った感じでは、
うんうん
うん
うん、なんかさ、ロドさんとかとも話したけどさ、やっぱ洗礼というのはやっぱ宗教的な言葉に感じてしまうけど、もともとはそのさ浸されるっていうさ、バプティーソっていうのは浸されるっていうさ、普段使われた言葉だったしさ、結構やっぱ文化的にもさ、そういうなんだろう、なんだ、新たなシーズンとかいうのをさ、うん、なんかもうなんかプカプカって言ったら変だけどさ、うん、結構みんなそういうさ習慣があった感じだったって言ってたよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、その洗礼師ヨハネのコンセプトでさ、
うんうん、
彼らはまだイエスが来る前から洗礼を授けたけど、うん、それはもう古い方を
立つっていう
ねだから立ち返って新しい神様に敬う生き方をするっていうので、うん、大勢の人が来たってさ、うん、言うけども、やっぱりこの一つのこのか、俺が言うのは好きって思うのと好きって言うことの違いみたいなさ、
うん大事ですね、そうそう、これまた違うメッセージになっちゃうかもしれないけどね、
だから体を荒らしてその公に信仰を表すっていうと硬いくるかもしれないけど、うんうん、自分の全身で俺はイエスを信じて救われて歩んでいくんだの、
うん、
本当にその姿として水に入っていくっていうさ、それはパワフルだなと思
う、うん、やっぱでもさ日本人的にもさ、うん、俺日本人だしとかさ、そういうコンセプトがないしと思うかもしれないけどさ、うん、でも日本の文化的にもさ、その例えばお寺とか神社に入る前っていうのもさ、やっぱ手を洗う、うん、口を清めるっていうのがあるから、うん、あれもさコンセプト的には似てるよね。
そうだね、
洗われるってことでしょ、
うんうん、で実際にね、そうやって自分もちっちゃい時にお宮参りとかするときにさ、お宮参りじゃないか、
大宮、
大宮
ですか、僕大宮出身で
神社参り、
神社参り
そうそうにするときにやっぱお水を使って柄杓で手を洗って口を洗ってっていうのをしてたからこそ、やっぱそのね、神様のもとに行くときに日本人もさ自分を清めるっていう、うん、やっぱそう習慣風習っていうのがやっぱあるんだよね、
うんうん、
そうそう、だからそういうふうに考えると、別にこの洗礼っていうものが持つ宗教的な何か儀式的な、
うん、
その敷居というかハードルというか、そこってこうちょっと下げるというかさ、うんうん、そういう視点で見れるんじゃないかなっていうのは一つあるのと、うん、あと自分さっき言わせたんだけど、自分がイエスクリスチャンになったときにイエスのようになりたいって、
うん、
イエスの歩んだ人生のように自分も歩みたい、うん、で
最初からそう思えたの、
なんでそういうこと聞く
の、いやすごいなって思ってそんなんないから、
そこまで深くは思ってないよ、でも、うん、イエスのような人生を歩み、だから、
ね、
だからさっきも言ったけれども、神様と歩む人生が素晴らしいものなのであれば、それを歩みたい、それはどうしたらいいの、イエスのような人生を歩む、
うん、
人々のために人々を愛する、自分の最初のジャーナルもマルコ12の30の隣人を愛しなさいっていうのが自分の最初の人生初のジャンルだったんだけれども、だからやっぱその時にイエスも洗礼を受けた、
マルコの1から12行くまでさ何も感じなかったってことですよ
そうかなだから自分がクリスチャンになってジャーナルっていう風に最初に書いたのがそれだったね、最初のジャーナルノートに書いたのが、それまでも読んでていろいろ感じた部分もあったと思って、
うんうんうん、
何をとしたんだっけ、
ごめん、
あ、だから、うん、そう、そのイエスもヨハネによって洗礼を授けてもらったってさ、うん、彼がやっぱそのモデルを示してくれたからこそ、うんうん、じゃあそれのように生きたいのであれば、う
ん、すごいね、
俺もそれを受ける意味は分かんないけど、うん、っていうのが自分の決断だったんだよね、うんうん、
それ刑事だよね、なんかね、頭では理解しないけど、うん、もうこれが正しいって分かる、
そうそうそうそう、
やっぱ結構俺も最初からそれはなんかこう、うん、あ、頭で全部できないけど理解できないけど、これ正しい、これは俺のなんかここがいいって言ってるっていう感覚は教会来た時から、
うんうん、
イエス信じる前からあったから、うんうん、でもそういう感覚なのかもしれないね、うんうん、
どれぐらいそれって大事なのかな、その 頭で理解する、うん、完全にかもうフィーリング、うん、もう これだなっていうさ、うん、提案があるっていう時もあるわけ、うん、どっちをさ重視すればいいの。
そうだね、
フィーリング派じゃん。
俺すごくフィーリング派だね。
確かに俺もでも当時は全く
考えてなかったよね。
フィーリング派だったかもしれないね、
うん、それって時代背景もあると思う。俺らが大学生の頃っていうのは結構やっぱノリって言ったら悪いかもしれないけど、うん、フィーリングもいいと思うならやっちゃいなと思うけど、うん、もしかしたら最近の子たちのはやっぱいろんな選択肢があるがゆえに考えるか先に理解してから何かをしたいっていうさ、腰が重いって言ったら悪い言い方かもしれないけど、うん、プロセスがかかってしまうっていうのがあるけど、 どっち重視したらいいのかな。
確かにね、でもどっちも大事だよね、うん、だってフィーリングで行って変な方向に行っても嫌じゃん、うんね、正しい健康的な場所だったらさ、うん、それはいい決断だけどさ、うん、それで全然こう行ってしまって変な方向に行ってしまうと思うさ、うんうん、だから頭ってのもちゃんと大事だと思うけど、うんうん、でもやっぱりそのバランスって大事かなと思うのが、うん、やっぱりこう俺アマゾン買うとき、アマゾンで買い物するとき、うん、めっちゃレビュー見るのね、
はい、
めっちゃレビュー見てもう頭でこうやってんじゃあつってって決断する、うんうんうん、まあ、それもやっぱり一消費者として正しいところでじゃん、うんうん、でもやっぱりそれで全然買わない自分もいるの、
うん
うん、でもやっぱり買ってみてよかったって体験もあるけど、うんうん、神様の関係をそういうふうに例えるのはちょっと違うかもしれないけど、うん、でもやっぱりこう頭で考えすぎて動けないっていうふうになるよりも、うん、理解するっていうよりもやっぱりその心で感じたことをこう楽しみながら、うん、そして正しいタイミングで、うん、あ今だっていう時に行くっていうのは、うん、いいのかなって思うんだよ、うん、だから 1ヶ月で占領行く人もいれば、うん、4ヶ月
3ヶ月
か、うん、だからそこはもう正しい時だから私も受けたんだと思うし、うんうんうん、俺もそうだと思うしっていうので、うん、
でもそれに関してこのフィーリング派の私が言えることはアマゾンの買い物とかって確かに当たり外れあると思うからちゃんとレビュー見ることって慎重になることってすごい重要だと思うんだけれども、神様との関係の中で当たり外れはない、うん、
いいね、
おお、
それいいね、
やめしそう、
いやいやいや前回やろ、俺今もう免疫あるから、
ないよ
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 ない
よ、すげえ嬉しそうだよ。ちなみに前回見た時めっちゃ顔赤かったから、ね、
そうね、
今も赤くなってるけど
いや、いいと思ったんだもん今。
いいじ
ゃん。いや、めっちゃいい。
嬉しい。免疫ないな。いや、本当さ、いい。そこやっぱ尊敬するなと思うのは、本当子供のような心の持ち方なんですよね。
本当にそうだね。
そう。だから神様との人生の中で当たり外れは絶対ない。当たりしか絶対俺はなかったし、だからこそ、まずその周りにいる人たち、クリスチャンの人たちを見てみてほしいと思うし、うんね、でその中でやっぱりもしあなたが考えすぎてしまうのであれば、確かにその先に待ってるリスクは何なんだろうとかさ、これを受けたらどうなるんだろうって思うのはすごく自然なことだと思うんだけれども、うん、でも良いものが待ってるんだっていう確信を持って一歩踏み出すって、それが信仰じゃん、
うん、
そこにステップがあるかどうかって信仰のステップの時は見えない。でも、うん、神様は必ずそこに良いものを用意してくれてるからこそ、そういう決断のプロセスっていうのを持つようにしてみてもいいんじゃないかなって俺はすごい思うんだよ、
ね、確かに、うん、いい、よかったでしょ、
ありがとうございます、
いい、ね、よかった、
素晴らしいです、
指差しいいね、
指差しいいね、
指差しいいね、はい、ありがとうございます。
でもローマに書いてるね、住所にさ、うん、俺はそれで本当結構決断したんだけど、うん、イエス・キリストを信じる者は失望させられることがないと書いてありますってさ、うん、これって相当自信ないと言えないじゃん、
言えない、う
ん、俺じゃあ本当に言ったなって、
うん、
かけてみようって言って、やっぱりそれやっぱないね、その、
うん、勝ちゲーだよね、勝ちゲーって言うのか最近分かんないけど、もう勝つしかないもんね、
う
ん、
これ、そう、もうだってもうこう書いてある、じゃあ本当に、じゃあ、うん、でなんかやっぱその時って頑張って信仰を持ったっていうよりも、
うん、
自然と動きができたんだよね、
うんうんうんうん、
じゃあそう書いてあるならじゃあ動こうって、なんかすごくそこが、
うん、
なんだろう、頑張っていったわけじゃないなっていう感じがする、うん、
信仰大事ですね、
う
ん、
そうだね。
最後にいいですか、じゃあ、はい、最後の究極の質問は、ジャーナル、ライフファーストやジャーナルね、うん、聖書を読むという習慣を、ね、うん、すごく励ましてるし、神様語ってくれるよって言うけど、今日の聖句だけをずっと読んでてもいいんですか、うん、それともその通読をする方がいいんですか、うん、って言ったらどう答えますか、サスケさんはどうですか。
俺はまず聖書の言葉に触れているなら俺は素晴らしいと思う、うん、それは本当にあなたは正しい場所にいるし、
うん、
で神様語ってくれるから、
うん、
それは本当に最高のライフスタイルを築けてるよっていう、
うん、
でも今以上があるってことは知っててほしい、
うん、
でパウロも赤ちゃんのようにミルクだけで あのままでいてはいけないって、うん、自分のこと口でこう固い食べ物を食べるようにならなきゃいけないっていう、うんうん、あるけども、やっぱりそこからスタートして、やっぱりこう一つの章をピックアップして一日ちょっとずつ読み進めていく、うん、そうすることによって、あの神様がどういう流れでこう語ってくれてるのかとか、うんうん、そしてその面白いのが、順番に読んでるはずなのに一日一日大事な言葉が必ず語られるっていうのを俺は自分自身の体験でびっくりしたこと、
うんうん
うん、今日の聖句の方がもうなんかこうビッて指さした感じでさ、
うんうん、与えられてるからね、
そうそうそう、あこれだうわっていう感覚になるかなと思ったの、うん、順番で読むよ、
うんうん、
でも順番で読んだ時のこの、え神様なんでこのタイミングで俺このタイミング言葉に出会えてるのっていう、
うん
うん、今日本当に必要だったこれっていう体験がいっぱいあるんだよね、
わ、
うん、
かる、
そうだから、だからそこからスタートしてそれを体験してほしいなと思う、うん、俺は思う、
そうだね、
ちょっとアドバイスは欲しいんですけども、はい、たまにそのやっぱアプリとかで読んでても、うん、ハイライトしちゃうわけじゃん、
うん
ね、いい意味だけど、うん、ここ良かったなとか前のジャーナルこうだったな、
はいはい、
そこで通読していっていくとハイライト見えちゃう時があるね、
わかるわかるわかる、まあ、
ここいいとこなんだなっていうのがこう通読してると分かっちゃうの、
わかる、
でそこなんか結局今日もジャーナル書いちゃったみたいな、
かか
そ
う、
いいのそれ
別にいいか悪いかでいいんじゃないですか、うん、でもやっぱそこにやっぱ神様のインスピレーションがあって、うん、でそこでそこでいいって思うっていうことはもしかしたら何か自分が通ってるものとのこう共感性というかさ、神様があなたに語りたいというものとしてあると思うし、その読んできたプロセスの中でそこにたどり着くのであればさ、うん、もちろんそのこれでいい悪いの話じゃないと思うんだよね、
うん、
さっきタスケも言ったように神様の言葉に自分が触れてる、神様はあなたに語ってるっていうさ、うん、どのような形でも神様はそこの言葉を通して語ってくれてるわけだから、うん、それが去年自分が読んだ聖書箇所でハイライトされてたところであったとしても、うん、またそこで語られたって、うんうん、俺もあること、
うんうん、
多分みんなもあることだと思うから、それではいいんじゃないかなと思うんだけれども、
ジャーナルについて、うん、あの最初の方とか特に感じたのが、まあ、教会の人が言ってたんだけど、その語られるって何なのかなっていう、聖書を読んで語られるとかっていうのが感覚としてどういうことなのかなと思って、
分かんないよね、だって本当に本当に今でも覚えてるのはジャーナルで語られるとか、うん、そのチャーチの人とか話しても、いや祈ってたら語られたって、祈ってて語られるってどういうことっていう、その気持ちがなんかどういったのが語られてるっていうかさ、正解なのかが分かんなかったけどさ、芝、はいはい、どうなんでさもうすごいよこれ芝
俺さ違うこれさ、
うん、
あのさっきこれにあの取り一回取り直してるじゃん、
はい、
さっきなんて言ったっけで語られるっていうのはなんかその神様が自分に、言葉を与えてくれるっていうことだからこそ、うん、なんか自分もこう聖書を読む前になんか良い言葉が綴られてる本とかそういうものを読んだことはあるけれども、うん、でもやっぱりこの自分の今の人生の状況だったりとか今自分が通ってるところに対してあたかもこうそこに知ってるかのようにそこに言葉を与えてくれる状況、うん、みたいなのがやっぱこの聖書を読み始めてジャーナルをし始めてこう感覚的に味わったものだった、
うん、
だからなんか頭で語られてるってどういうことっていうのを理解しようとして聖書を読むと、
うん
なんかドツボにはまっていくシーンっていうのが俺も今でも時々あるんだけれども、だからやっぱりこう自然な状況の中で自分が自然なリラックスしてる状態の中で神様今私に必要な言葉をちょうだいっていう状況の中で心を開いてなんかああだこうだ深く考えるのではなくて受け取りに行くっていうのがやっぱその語られるっていう自分が持つべき姿勢なのかなっていうのを感じることがある。
いやもう本当そう同じだなって思うんだよね、うん、その俺にとっては今でもそのさっき島本さんも言ったけど今でもちょっと悩むのはこう、あれこれどこなんだろうなってさ、うん、特に旧約聖書、うん、特に旧約聖書、うん、
確かにね、
なんか気づいたら3章読んでるけど、
はいはいはいはい、
どこかなっていうさ、うん、あるけどすごくこう一番シンプルな文章にするのすると自分の判断基準はあ今これ自分にとって大事だなっていう、
うん、
大事かもしれないっていう部分を書き記すようにしてい
いね、
うん、それを本当にそうすることでやっぱり日々歩む中で、
うん、
後から答え合わせみたいな感じで、
うんうん、
あこれが必要だったんだっていうの体験があるから今そういう風な、感じで語られるっていうのを俺は受け取ってるかな、
うんうん、
で振り返ってみてもいいと思うしね、
うん、
その語られて数日前の見てみようって、
うん
やっぱりそうだったんだっていう風になるかもしれないしさ、うんうんうん、なんかでも みんなにすごく励ましたいのはさ、牧師もそんなもんだよ、じゃあ なんかさ、牧師のジャーナルってめっちゃもうすっげえビンビンに毎日語られててみたいなさ、思うかもしれないけどさ、毎日がそう、もうそういう時もあるし、でも毎日がそうじゃないかなっていうところはみんな結構分かってほしいところ、理解してほしいね。
違いないね。
俺がね、あの2年前ぐらいからやってるのが、あのジャーナルで本当に語られた瞬間、本当にこれはもうバーンってきたやつのジャーナルに頭に星の絵文字つけてる、で1年の終わりに振り返って、あ、この星がある意味なんか俺にとってのこのマイルストーンじゃないけどさ、すごくそういうのも一つあのやってみても面白いかなっていう、確かに、ね、
そのバーンっていう時はどういう時なの、あ、国境星つけようみたいな時はどういう時につける
の。もう完全にね、このここで感動してんだよね、これが本当に今俺が本当に言葉では難しいね、本当にこれが神様を自分に語ってくれたっていう喜びがあるやつは本当に今これは欲しいし、
それがずっと思ってたことの答えがこれだよって言って
た。そう、ああ本当に今必要な言葉は神様くれたっていうさ、あの瞬間っていうのはやっぱりまだ言語化できないけど、これは、やっぱその時に気づいたら星付けやってるみたいな、
言語化できないこと多いよね、でも本当にそのさいやでも本当にそうじゃない、感覚的なところだったりとかさ、感情の深いところだったりとかさ、やっぱそこが神様が私たちを知っていて、神様が私たちを愛してくれているなんか根拠になるんじゃないのかな、なんか理屈で理由を求めてそれを言葉にして証明しなさいって言われると、いやちょっとどう証明したらいいか分かんない、だからこそ私たちが言えることは歩んでみて、体験してみてっていうさ、それしか言えなくなっちゃうんだけども、
あとある人は聖書箇所を読んで全然突拍子もないことを書いてするとかあるじゃん、俺最初の放送だった、それもいいと思う、
とりあえずね、
とりあえずね、とりあえず、でもいつも神様の言葉って聖書のメッセージとは一致しているってことだけを把握してたら、ここから全然関係ない、全然違うとこっていうさ、ものじゃなくて、あ、全然違うことを語られたけど聖書のメッセージとも一致しているっていうさ、そこがあるとやっぱりこう安心っていうかさ、
いいね、
これは神様と言葉かもなっていう、できる判断が基準、
間違いない、
素晴らしいですね。なのでやっぱこの究極シリーズ結構いいかなと思うので、ぜひもしよかったらあのコメントとかいただけたらいいね、これもしもっと聞きたいかなとかさ、
確かに
そうだね、究極の質問ぜひ受け付けたいですね、
だからね、あのインスタグラムとかに多分出すと思うので、ぜひコメントなどであの教えてもらって、このことについて次話してっていうのあれば募集中です、
はい、
ということで皆さんぜひね、あのいいね、チャンネル登録をなどしていただきながら、また次回のエピソードで会いましょう、またね、
バイバイ。
はい、じゃあさざ並んじゃいますか。
おいっす、
いいっすね、
いいシーズンですからね、さざ並みたいシーズンになってきました、結構
そうですね、いい季節ですから、そ
う、
今年の梅雨は雨が多いんですかね、
どうなんですかね、梅雨っていうのがもうなくなり始めてんじゃない、短くなってるっていうかさ、
夏が来るのが早いかもしれない、
夏が長い
ってなるとやっぱりあれだよね、足元に届けなきゃいけない使命感はあるよね、
暑いから、
そうそう、水がもっと欲しいなっていうさ、
つま先にね、
そうそう、
つま先に波をね、
つま先に波を、そういう歌、そういう歌ありそうだよね、
つま先に波を、
つま先に波を、なるなるのみたいな
何それ
そこは気になる、
気になるな、それで曲、それで曲書いといてよ、じゃあ
つま先に波を
つま先に波を
それで曲、それで曲書いて
アルバム出して、
そしたら製本してくれる、
製本するの曲なのに、曲
書いて製本っていうすごい世界観なんだけど、
でも今日はさざ波は、いやいやいやいや
いや、今日はですね、やっぱりこう芝がやっぱりこのコーナーね、背負ってくれて、たまに俺もそのね、あの機会あるけど、今日はやっぱり、
今日はそうなんですよ、ぜひ我らがエース渋谷まさしに
行っちゃいますか、
ちょっと今日さざ波でもらいたいな、
どっちがいいですか、
いやもう
どっちがいい、
いやどっちもいいな、
どっちがいいっていうのは
2本あるんですよ、
あ、僕は あっちがいいです、
どっち、車ですか、
はい、車の方、
最初車で行ってみますか、
そうですね、
はい、
行きましょう、確かにそうですね、とりあえずそれ行きましょう、
とりあえずそこが、はい、それで滑ったらもう一個出すね
保険が
それいいね、
そういうのあるん
で加入してる
というのもですね、あの皆さん多分ご存知かもしれないですけども、渋谷区本当にワンちゃんが大好きなんですね、で自分たちにもラブラドールがね、あの飼っているので、もう周りどっか行くたびにもう犬をすごく見ちゃう、
すごい、
ね、何犬だねとか言うので、で車運転してたら、なんと前の車によくさ子供が乗ってますっていうサインあるじゃん、
はいはいはい、
子供じゃなくて犬乗ってます
よ、はいはいはい、あの後ろのところにね、
そうそう、でその犬あれがラブラドールっぽいレトリバーっぽいやつだったね、 もう絶対もうそこから興奮しちゃって、絶対彼女に乗ってんじゃんみたいな感じで、何乗ってんだろうねってユキの助手席にね、ユキいたから話してたら、なんかクルクルしたのが見えるんですよ、うん、これ絶対プードル系とかラブラドールとプードルのミックスのね、ドゥードル系じゃないみたいな感じで、
ドゥードルって言うんだ、
そうドゥードルって言うんですよ、ラブラ、クルクルなんだ、そうそう、大きいから、はいはい、これ絶対可愛いやつだと思って、ユキどうするって言ってて、 OKOK、 じゃあちょっと次の信号乗った時隣行って、ちょっとどんげん可愛い、何色か、何色だと思うみたいな感じで言って楽しみにして、横行ってパッて見たら、ドゥードルだと思うじゃん、ただのくるくるパーマのおばちゃんだと思う、おばちゃんやんめっちゃ動いてたんだよ、僕が窓口に、俺めっちゃ活発だね、動いね、動いてるねと思って頭だけくるくるだった。
すごいな。
おばちゃんでした。まあ、可愛らしいおばちゃんでしたね。すごい可愛らしいおばちゃんだった。
素敵なストーリー。
すごいね。なんかさ、おばちゃん系多いよね。
おばちゃんどういうこと？おばちゃん系多い。
おばちゃん、どういうこと？おばちゃん系ストーリー多いな。
そんなないですよ。おばちゃん系ストーリー。これ
聞いてる人は全く分かんないけど。
どういうことですか？おばちゃん系ストーリーって。
また後日世に出してくる。おばちゃん系ストーリーたちは。犬好きだよね本当にね。一緒に車乗ってるとさ、ユキと二人でさ、あの犬が何犬とかずっと言ってんの、うん、もう俺興味ない。
でもモンティとかメリッサもそういう話結構、あれ何犬何犬
と思って、
すごいね、
やっぱ好き嫌いって分かれますねって、うん、まあ、でも僕が発見したのはおばちゃんドゥードルだった。
おばちゃんドゥードル
おばちゃんドゥードル
おばちゃんドゥードルだったんだね、うん、なるほど。
何ささみが
今日ですね、今日は
僕いいんですか？
いやどうぞ
もう僕あのストーリー聞きながら今日はどういう評価をしようかなって考えてなかった。
すごい、
うん、もう多分今聞いてる人たちはあのドゥードルとかレトリバーとかあのそういうところでの評価対象、評価基準で来るんだろうなって今思ってると思うんですよ。なのでちょっと僕そこをあえてあのこういきたいと思います。
フリを使ってね、
うん、はい、3犬が乗ってますで
どういうことですか
シール
犬
わかるわシールじゃないのよ
この評価について何冊
なんですか。そうですね前振りがない方が面白かった
ですね。ハードルを上げて、ね、
自分でくぐってた。
恐れてる自分がいるんだよね。
すごいな。思いっきりなかったね、ちょっとね。
面白かったな。
てな感じでます。次回のエピソードで会いましょう。またね。